スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ベルリンの様子。ベルリンは私が見てきた中では世界一大きなところだった。何しろ私はまだ一度たりとも街中を歩き回ったことがない。我々三人のスイス人は街巡りの打ち合わせをしようとよくしたものだが、暇がなかったり金がなかったりで結局実現しなかった。肉体を駆使してヘトヘトだったので棒のように長々と寝ていた時もあった。ベルリンという都市は7つの町からなっていると言われるが、我々のようなものにはベルリン、ノイシュタット、フリードリヒスシュタットの3つしか教えてくれなかった。建築様式は三者三様である。ベルリン、ケルンという人もいるの家々の高さは帝国都市並みであるが、路地に入ればその道幅はノイシュタットやフリードリヒスシュタットほど広くはない。これに対して後の二つの町では低い家が多く、しかもどの家もよく似ている。というのもそこではとても貧しい人々の住む一番小さな家でも少なくとも清潔で小ざっぱりしていたように思われるのである。あちこちにものすごく大きな空き地があり、教練やパレードに使われるところもあれば、全然使われていないところもある。さらに、高地や庭園や並木道がすべての町の中に含まれている。私たちはごく頻繁に長橋へ行った。その橋の真ん中には昔のブランデンブルク辺境博大選定校の等身大の騎馬像が立っていて、彼の足のあたりには縮れ毛をした数人の巨人が鎖につながれて伏していた。それからシュプレー川に沿ってとても愉快なヴァイデンダムへ行き、その後この世で最も悲しいところへ、すなわちゲストリとバッハマンの入っているエイジュ病院へ向かった。この病院ではよほどのバカでない限り、自堕落な気持ちがたちまちのうちに消えてしまうに違いない。というのも教会のように広々としたこの広間ではベッドがぎっしりと一列に並んでいて、各ベッドには惨めな姿になった人たちが回復の見込みもほとんどないままそれぞれ死をじっと待っているのである。こっちでは軍医の治療を受けながら哀れな叫び声を張り上げる者が何人もおり、あっちでは半ば踏みつぶされた虫けらのように毛布にくるまって身を縮めている者がいる。多くの者たちの手足は腐りかけていたり、あるいはもう腐ってしまっていた。大抵我々はその場に数分もいられず、屋外に出て芝地に座った。そこで物思いにふけると、ほとんどいつも無意識のうちに思いはスイスに帰っていった。我々は互いに故郷でどんな生活をしていたのかを語り合った。スイスではどれほど幸せだったか、どれほど自由だったか、それに比べてここではなんと腹立たしい生活を送っていることか、などを語り合ったのである。その後、どうしたら自由になれるか相談した。今日か明日にもそのうちの一つが成功するかもしれない、との希望を抱いた時もあったし、反対に、どれもこれもやはり登りきれない山なのだ、と諦める時もあった。万が一失敗した時のことを考えると、大抵の場合、怖くて何もできなかった。ほとんど毎週のように、収監された脱走兵たちの身も凍るような話を耳にした。たとえどれほど多くの策略を巡らしても、船員や職人の格好をしても、挙句は助走をしたり、樽に身を隠しても脱走兵は捕らえられてしまうのである。200人の兵士が2列になって作る長い小道を、脱走兵が鞭で撃たれながら8回も行ったり来たりして、息も絶え絶えになって倒れるまでの一部始終を、我々は傍観せねばならなかった。翌日もまた連れ出された。背中を打ちのめされたので、彼らの服はズタズタに引き裂かれており、 そのボロ服に染み出た血がズボンの上に滴り落ちるまで改めて鞭打たれた。その後シェーラーと私は小刻みに震え、死人のように青ざめながら目を合わせた。そして互いに小声でこう囁いた。とんでもない野蛮人め。この他にも連兵場でこれと似たような思いを抱いたことがあった。ここでも鞭打ちに取り憑かれた貴族の若造が口汚い罵りの声を上げて鞭を振り下ろし、撃たれた者が悲鳴を上げる。これが永遠と続いたのである。我々自身は確かにいつも真っ先に整列し、テキパキと動いた。けれどもほんの些細なことが理由で、他の仲間が無慈悲に扱われ、我々も含めて年がら年中いじめられているのを見ると、胸が痛んで仕方がなかった。ネジで締められたかのように軍服で締め付けられて、そのまま5時間もずっと立たされたり、棒のようにまっすぐになって縦横に行進させられたり、休むことなく稲妻のように迅速に武具を操作させられたのだ。すべては将校の命令一下だった。彼は凶暴な顔をして杖を持ち上げたまま我々の前に立ち、バカみたいにいつでも殴りかかろうとするのである。こうした扱いをされれば、いかに筋骨隆々とした兵士でも半ば萎えてしまい、いかに我慢強いものでも気が狂うに違いなかった。そしてやっとのことで死ぬほど疲れて宿舎に戻ると、再び大慌てできちんと洗濯し、濃紺の我々の制服が白くなるぐらいまで、どんな小さなシミも懸命に洗い落とした。銃、弾薬入れ、体格、制服のボタン一個に至るまで、すべてピカピカに手入れせねばならなかった。ほんのわずかなやり残しが見つかったり、もしくは髪が一本でも乱れていようものなら、連兵場へ行くと最初のご挨拶としてめちゃくちゃに殴られた。こうした生活は5月と6月いっぱい続いた。きちんとした教会パレードを行わねばならなかったから、日曜日ですら自由ではなかった。つまり、あの街巡りの散歩をするには、我々には細切れのわずかな時間しか残されていなかったわけで、簡単に言えば我々は空腹に耐える時間しかなかったのである。我々の連隊の将校たちが当時、即刻新兵を査閲せよという厳命を受けていたことは本当である。だが、我々新兵にはそんなことは全く知らされておらず、軍隊はいつもこんなもんだ、と苦々しく思っていた。老兵たちは多分それらしき何かを感じていたと思うが、ひたすら黙っていた。